おはようございます。お祈りをします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。今日も私たちを礼拝に集めてくださってありがとうございます。どうか私たちの心を開いて、そしてあなたの御言葉にある本当に苦しいことに目を留めることができるように私たちを導いてください。聖書の御言葉を本当に今日も教えてください。私たちを御言葉によって取り扱い、清め、力づけてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週私たちは使徒の働きの8章を学びました。初めのところで終わってしまいました。8章はこのステパノの殉教から始まった迫害のことが、そしてそのことによってこのイエス様の福音が前進をしていったことが出てきました。まあ、初めにちょっと先週のおさらいをしますけれども、そのステパノの殉教の影響ということで、この8章の1節から4節のところまでにそのことが出ていました。一つは消極的な面でした。激しい迫害が起こって、この人たち以外の信者が散らされていって、そしてサウロというその迫害のリーダーが起こされてしまった。でもその迫害には積極的な面があった。8章の2節で、まだ、ここに出てくる敬虔な人たちというのは先週もお話ししましたけど、まだその教会に非常に、好感は持っていたけれど、しかしまだクリスチャンになっていなかった神を敬う人たちが、ある意味で雪崩を打つようにして、このイエス様を救い主として信じて、そしてこのステパノを葬って、自分たちがイエス・キリストを信じているということを証しをし始めた。新しいクリスチャンたちが起こったということでした。そして8章の4節で、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。散らされた人たちを通してイエス・キリストの福音が広がっていったということでした。そこで私たちは聖霊によってクリスチャンたちは転んでもただでは起きないしぶとさを身につけたんだということで、ローマ人の手紙の5章の3節から5節のところを読みました。そこをもう一回読んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの自分の努力、力ではなくて、イエス様を信じた時に私たちのうちに来てくださった聖霊がこの患難を乗り越え、そして忍耐を生み出し、狙えた品性を生み出し、そして希望を持つことができる、そのような信仰をこの迫害の中にあったクリスチャンたちに与えてくださったんだということでした。そしてもう一つは、神様は私たちの目に映る良いこと、悪いことに見えるこのことを、その二つのことを手を握らせて、そして一番良いことをしてくださるんだ。ローマ人の手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。と、彼らはそのことを体験をしていったんだということを先週学びました。で、今日は8章の4節以降のところを読んでいこうと思いますが、ではこの散らされた人たち、8章の4節で、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いていった。どんな人たちがこの福音宣教のイエス・キリストを伝える伝道の主役として用いられたんでしょうかということです。人たちだったんでしょうか、プロフェッショナルのリーダーたちだったんでしょうか。ではありません。聖書ははっきり、人たちはエルサレムにとどまっていたと書いてありますから、本当に普通の名前が出てこない、全く普通のクリスチャンたちが神様に用いられました。どんなふうに福音が広がっていったんでしょうか。この8章のところと11章のところにステパノの迫害から起こったことが2つ書かれています。 初めに11章の方をちょっと見てみたいと思いますが、使徒の働きの11章の19節から21節のところです。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったと書いてあります。まあ、エルサレムから追放されたクリスチャンたちのグループの一つは、この地中海沿岸をずっと北に向かってこう逃げていったんですね。で、そこにこの教会が、このイエス・キリストを伝えて、そこに教会があちらこちらとこう生まれていきます。そして、まあ彼らのある意味で一つの終着点は、このシリアの上の方にあるアンテオケというところに行きました。で、そこまでは、まあ、ほとんどがユダヤ人のクリスチャンだったので、このギリシャ語をあまり流暢に話すことができなかったので、まあ、ユダヤ人に向かってイエス様のことを伝えてきました。ところがアンテオケという町に入って、まあ、当時これはこのシリアの北の方では非常に国際的な都市だったんですね。で、非常にこのギリシャ語を使う人たちが多い場所で、そこに行って、まあ、何人かのキプロス人とクレネ人で、まあ、要するにギリシャ語を流暢に話すことができる人たちが、このアンテオケの人たちにイエス様のことを伝えていったって書いてあるんです。で、その時にこの21節、そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったと書いてあります。非常に特徴的な文章ですね。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。主の御手が彼らと共にあったので、信じる人たちは起こされたって書いてあるんです。私たちが伝道を考えていくときに、福音宣教を考えていくときに、私たちが本当に祈る必要があることは何か。それは主の御手が私たちと共にあって、主の御手が働いてくださるようにと祈ること。もちろん私たちが企画している集会がうまくいくようにとかですね、もうそういうことあるんです。でも基本的にやっぱり聖書を読んでみると、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったって書いてあります。旧約聖書にたくさんこの証言が出てきます。主の御手が共にあったので、例えば旧約聖書のエズラという人は、このペルシャからエルサレムに戻ってくるときに、この鐘がね、自分はその神様が、自分たちの神様は自分たちを守ってくださる方だと言ってたので、このペルシャの王様がエルサレムに戻るにあたって軍隊をつけてあげると言ったのを断ったって書いてあるんです。で、主の御手が必ず共にあって、私たちを守ってくださると信じて彼らは祈るんですね。一行は神様の前に祈りを捧げます。そして彼らは本当にその道中、追い剥ぎや強盗やさまざまな危険から守られてエルサレムに到着するというのがエズラ記に出てきます。主の御手が共にあったので、私たちが本当に求めることは、主が本当に共に働いてくださること、主の御手が私たちを動かしてくださって、主の御手がいろんな障害を取り除いて、このイエス・キリストを信じる人たちを起こしてくださるようにと、主の御手に任せることだ。私50肩になって、一つ主の御手が共にあったのでってことで教えられたことが一つあります。リハビリに行くとですね、電気をかけた後でマッサージをするわけですね。で、まあだいぶこう良くなってきましたけど、初めの頃はこうなかなか動かないんです。で、リハビリの人が私のこう手を持って、だいたい肩を押さえて手を持って、こういろんな方向にこう動かすわけですね。で、ある時に私は2日続けて同じ注意をされました。林さん、力抜いてください。ダメですよ、自分で手回しちゃう、自分で動かしちゃダメです、リハビリになりません、私に任せてください、力が入ってます、力を抜いて私に任せて、私の動きの通りに任せて動かしてください、 多少痛いかもしれないけど、でも動くようになりますから診断してくださいって言われました。で、自分ではよく分かってなかったんですけど、どうもこうやって自分でこうやった時に、ね、自分で振ってたらしいんですね。で、分かんなかったんです。で、1日目言われてよく分かんなくて、2日目も自分で力抜いてたつもりだったんですけど、また言われて、で、分からないんでどういうことですかって言ったら、つまり、こうやって自分で振り回してると。で、それはリハビリにならない。だから、リハビリ士の自分を信用して、もう力を抜いて、自分の動く通りに、動かす通りに力を抜いて一緒に動かしてください。で、あなたの力で動かすんじゃなくて、私の力で動かすので、あなたは力を抜いてくださいって言われた。で、これは、ああ、そういうことなのか、って思いましたね。で、まあ、ちょうどこの聖書の箇所を読んでいるときに、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったって書かれていることの中の、あ、主の御手が彼らと共にあったので、私たちはもちろんいろんな努力をします。いろんなことを考えます。でも、最終的には本当に神様の手に、神様の御手に私たちは委ねる。神様の働きに本当に委ねますということを私たちは祈っていくこと、本当にそのことが大切なんじゃないのか。まあ、それは自分のこの五十肩を通して教えられた一つのことです。で、アンテオケ教会は主の御手が共にあったので、でも、イエス様を述べ伝えた人たちがいました。で、そこに主の御手が共に働いてくださって、いや、むしろ主の御手が彼らを用いて、イエス様のことを伝えさせてくださって、イエス様を信じる人を用意してくださって、イエス様を信じる人たちが起こされて、そしてそこに教会が生まれていくんですね。やがてこのアンテオケ教会は、使徒の働きの13章を見ると、そこからパウロとバルナバという2人が、世界初の宣教師として、世界宣教に使わされていく教会になっていく。主の御手が共にあったので、ぜひこのことを私たちは覚えておきたいと思いますね。さて、聖書の箇所は戻って、もう一つの働きがここでされました。それは使徒の働きの8章の5節から始まるピリポの働きです。ピリポという人は、使徒の働きの6章を見ると、ステパノと一緒に教会の執事として、選ばれた人です。まあ、今で言うならば、教会の役員という立場にあった人です。で、彼もやはり同じようにエルサレムを追放されてしまいました。で、彼はサマリアの町に下っていきました。そして、そのサマリアの町に行って、彼はどんなことをしたんでしょうか。聖書は、ピリポはサマリアに行って何をしたと書いてあったでしょうか。8章5節、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えたと書いてあります。英国の有名な説教者の C.H. スポルジョンという人が、よく強調していったことにこういうことが一つあったそうです。クリスチャンの最大の使命は何だろうか。クリスチャンの最大の使命は、救い主イエス・キリストを伝えることだ。クリスチャンの最大の使命は何か。それは、救い主イエス・キリストを伝えることだ、と彼は言ったそうです。ピリポはまさしくそのことをしました。私がかつて、高知で一緒に働いていた宣教師が、よくこんなことをこう教会で言ってました。私たちクリスチャンはイエス様を信じて救われたらすぐに天国に召されたっていいじゃないか。永遠の命が与えられて、もうイエス様を信じた瞬間に天国に召されてもいいじゃないか。さあ、どうしてすぐに天国に召されないで、ほとんどの人は天国に召されないでこの地上で生かされるんだろう。彼はこう言うんですね。それは私たちがこの地上でイエス様のことを伝えるために私たちはこの地上で生かされているんだということを、彼はよく皆さんに話をしていました。非常に私の印象にも残っています。私たちもこの地上に生かされているのは、この私たちを救ってくださった、私たちを愛して私たちのためにご自分の命を捨ててくださった救い主イエス様のことを 伝えるために生かされているんだ。イエス・キリストが私の人生にどんなことをしてくださったのか、イエス・キリストが自分にとってどんなお方なのか、イエス様が救い主だ、何をしてくださる方なのか、私たちはそれを伝えるためにこの地上に生かされている。もちろんストレートにそのことを全部こうまっすぐね、この伝道メッセージみたいに伝える時もあるかもしれません。まあ回り道をするような形で人間関係を作りながらだんだんだんだん伝えるようなやり方はいろんな方法があると思います。でも私たちがこの地上に置かれているのはピリポと同じように、私たちが行った場所で使わされた場所でイエス様のことを伝えるというその使命が与えられているんだということです。そしてこのピリポがそのようにして出て行った時に8章の6節7節を見るとこう書いてあります。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちが、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足のないた者が治ったからである、と書いてあります。イエス様がピリポの働きの後押しをしてくださった、と書いてあります。そしてピリポの話を聞く人を用意してくださった、まあ、私たちはクリスチャン人口が 1% もいない日本に住んでいるので、どうせ聖書の話をしても聞いてくれないだろう、どうせイエス様の話を聞いても信じてくれないだろうとやっぱり思いがちですよね。でも本当に主の御手がそこにあって、このイエス様が神様が私たちを動かして導いてくださるときに、そこにいる人は一人かもしれません、何百人もいないかもしれません。でもそこに本当にイエス様の救いを聞く人、そして心を開いてイエス様を受け入れる人たちをイエス様が用意してくださっているんだと聖書はここで書いています。そしてこのイエス様を信じることを通してその人が持っているいろいろな問題に私たちが解決を提供するんじゃなくて、イエス様がその人が抱えているいろんな問題に解決を与えて、その人を新しく作り変えてくださるということを私たちも見ることができる。ピリポはここでそのような働きをすることができたと書いてあります。そして8章の9節から24節を見ると、ここに一人の人物が登場します。サマリアの町にシモンという人がいたんですね。で、彼は9節以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に驚かされていたからである。大能と呼ばれる神の力と、そして自分のことを偉大だと言っていたシモンという魔術師がいました。サマリアの人たちは彼の教えの虜になっていました。ところがピリポが来て救い主イエス・キリストを伝えました。12節、しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。ピリポが来て救い主イエス様のことを伝えていった時に、サマリアの人たちはそれまでシモンの教えに目をくらまされていたんですけれど、イエス様のことを聞いて心の目が開かれた。本物が来たので偽物のメッキが剥がれた。昔よく私が子供の時に、美空ひばり来たる、ね、こう看板が出て、ね、よく見ると美空ひばり来たるって書いてますね。それから森、雅子来た、よく見ると森ひひこって書いてあったとかね。 野口五郎というのは、これは野呂五郎というものですかね。そういうのはよくありました。まあ、でも、まあ、そういう、こう、ある意味で、その芸能人を模して、こう、そういう地方を回って、こう、歌ってるような人がいたんですが、でも、もしそこに本物の美空ひばりが来たら、もしその人がどんなに美空ひばりのモノマネがうまくても、メッキ剥がれちゃう。本物が来ると、偽物のメッキは剥がれる。サマリアの人たちは、救い主イエス様のことを聞いたときに、シモンの教えが偽りだ、偽物だって分かったんです。そして彼らはシモンの偽りの教えから解放されて、イエス様を信じて本当の救いを手に入れることができた。で、まあ、この13節以降に、そのシモンも信じてバプテスマを受けたと。で、まあ、ところが彼は、その人たちがによってその聖霊が与えられているのを見て、お金持ってきて、その金を俺にもくれとかってやるわけですね。で、この、つまりそういう聖なる権威をお金で買うことをシモニーっていう言葉を使うんです。シモニーってことですか。聖なる権威をお金で買う。例えば牧師の権威、牧師という資格をお金で買って牧師になろうとするとか、そういうのをシモニーって英語で言うんですね。で、その言葉はここから出てきた。で、彼はそれをしようとしました。で、まあ彼はそれで人たちに、この戒められて悔い改めろと言われて、まあ、彼は24節でそういうことが起こらないように私のために祈ってくださいと言って、まあ、一応なんとか悔い改めたと。でその意味ではシモンもいろいろ問題があったんですが、なんとかかんとかこうイエス様を信じてイエス様に従っていた。で今日も私たちがイエス様のことを伝えていくときに、それを私たちの力とか知恵とか何か他の宗教を対峙して知ってるとかっていうことじゃなくて、私たちが本当にイエス様の救いを、イエス様が救い主だっていうことを伝えていくときに、さまざまな偽りの教えや虚しい教えから解放される人たちが起こされていくんだっていうこと、本当にイエス様というお方がを本当に私たちが単純に伝えていくときに、私たちが何かするんじゃなくて、私たちの説得とか努力じゃなくて、神の御手が、主の御手が本当に共にあると、本当にイエス様がその人を変えてくださる、その人のこのを解放してくださるんだ。でそのようにして今日もイエス・キリストは、この時サマリアの人たちがシモンの偽りの教えから解放されたように、私たちの周りの人たちを解放してくださるお方なんだ。そして8章に戻って、8章の8節、ピリポのそのような働きを通して町にどんなことが起こったと書いてあるでしょうか。それでその町に大きな喜びが起こった。それでその町に大きな喜びが起こったと書いてあります。ピリポという一人の人が自分の置かれたところでイエス様のことを伝えていったときに、イエス様を信じる人たちが起こされました。そしてそこでイエス様を信じた人は、自分が抱えていたいろんな人生のさまざまな問題に一つ一つ解決を与えられてきました。そのことによってその町に大きな喜びが起こったって書いた。この間新聞読んでましたら、全員じゃないんでしょうけど、今の若者の一つの特徴と言ってました。それは夢を語らないことって書いてありました。そういう時代だからですよね。夢を語らないこと。私たちは夢を持ちましょう。キング牧師じゃないですけど、夢を持ちましょう。それでその町に大きな喜びが起こった。イエス様が伝えられてた時に、その町にイエス様を信じる、神様を信じる大きな喜びが起こった。夢を見たいんです。私たちがそんなにものすごいかっこよくですね、ガンガン伝えられないかもしれません。でも今置かれているところで一歩一歩このイエス様のことを私たちが伝えていくときに、一枚一枚、例えば祈りながら教会の案内を配っていくとき、今度小山先生の集会があるので、新聞の折り込みもあります。 その一枚一枚が届けられることを通して、偽りの教えや虚しい生き方からイエス様に出会って、そしてイエス様を信じて、抱えているいろんな問題にイエス様によって解決が与えられて、この町に大きな喜びが起こった。私はこの聖書の箇所を学びながら、自分の中にこの夢が与えられた。この町に大きな喜びが起こった。それを見てみたい。それは私たちが自分の力ですることではない、ね、もちろん努力、いろんなことを考えたりあります。でも十一章にありました、主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が救われた。本当に主の御手が私たちと共にあって、この一週間私たちはこの教会からそれぞれの家庭や学校や職場や地域に使わされてます。使わされてきます。そこに本当に主の御手が共にあって、そして私たちと本当に何気ない普通の出会いをして、普通に会話をする人たちの中で、この心を開いてイエス様のことを求める人たちが起こされていくように、私たちは祈ってこの1週間歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わります。それでその町に大きな喜びが起こった。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。天のお父様、私たちは夢を見ます。ピリポが主の導きの中でサマリアに下って行って、そしてそこで知り合った人たちに少しずつ少しずつイエス様のことを語っていった時に、一人二人三人とイエス様を信じて、シモンの偽りの教えから解放されて本当の救いを手にした人たち、また自分の人生のさまざまな問題にイエス様によって解決を与えられた人たちが起こされてきました。それでその町に大きな喜びが起こったと書いてあります。本当にその夢を見ます。主よ、どうぞ私たちの家庭にこのイエス様を信じる喜びが起こっていくように、私たちの友達の間に、私たちの会社の同僚の中に、私たちの地域の関わりの中にイエス様を信じてその大きな喜びが起こっていくように、私たちは本当に何の力もない弱いものですが、主の御手が彼らと共にあったのでと使徒の働きの十一章にあるように、どうぞ本当に主の御手が共にあって、そして私たちを導いて、そして私たちを支えて、私たちを散らされた人たちと同じようにこの一週間それぞれの持ち場に散らしてくださるようにお願いいたします。感謝して御名により祈ります。アーメン。